皆さんこんにちは。真の木工家ラジオ始まりました。この番組は真の木工家になりたい、かぐやの花太郎とアルバイトの小口くんがお送りする木工バラエティです。こんにちは。
こんにちは。
皆さん気づくかな？
気づくのかな？どうでしょうか？
気づいてほしいですけどね。
気づいてほしいですけどね。
ちょっと長らく旅に出てた。
長らく。
僕のいいマイクが。また戻ってきまして、
ようやくですよ。
ようやくなんかいい感じにね。
いい感じになったんじゃないでしょうか。
まあ今までは小口くんがいいマイク、
僕一人だけね。
そうそう、僕が普通のマイク
でしたね
っていう感じだったんですけど、今日から戻りましたので。
戻りましたね。
皆さん安心してください。
安心してください。そう、一応説明すると、
はい、
僕らが12月に最優秀賞を取った、はい、NEXT の副賞としてシュワさんからもらったマイク、
はい、
実は花太郎さん1回しか使ってなくて。
そう、僕が多分何かしちゃったんですよね、きっと。
でもなんか特にね、落としたとかそういうこと全くしてなくて、1回使ってじゃあその次の週にもう1回収録するかってやったら全く音入んなくなってて、うん、これは寒さのせいかみたいな。
そう、まあ花太郎の工房寒いからね。
激寒ですからね。
激寒でちょっとやられちゃった。でシュワさんにお預けして、とても対応よくやっていただいて、
いただいて、
シュワさんありがとうございました。
シュワさん本当にありがとうございます、
は
い、
今日から戻ります。
はい、
本日は、はい、限界木工作家のゆるふわ生存戦略3ということで
第3回、
1が今配信されてるじゃないですか。
今配信されてますね。
何かこう反響というか、
なんかいつもよりこのインスタのいいねとかは多い気がする、
うんうん、
ほんわりほんわり
ほんわりいいような気がするということで、
あと1日目の再生回数がやや多いかなぐらい、
は
い、なんとなく
今日3で、
はい、
一応4が完結編ということで、
4が完結か5が完結かどっちか分かんないですけど、でもそのぐらいかなって感じですね。
もうハリーポッターの7部作に匹敵するぐらいの超大作ですね、5まで
確かに言われてみれば、
うん、いいですね。でまあ小口くん丸裸じゃないですけども、
まあまあまあまあ、はい、そうかも、確かに言われてみればそうかもしれないですね。
はい、というわけで、うん、まあざっとちょっと前回、
はい、おさらいしますか。
おさらいして、続きで聞いてくれてる人はいいと思うんですけど、
はい、
ちょっとおさらいをいいでしょうか。
はい、我々は収録がね2週間ほど空いてしまったので、
そう
花太郎さんと我々のおさらいということで、
はい、
前回ですけど、まずそのクラフトフェア落選問題について
ありましたね、
話しました、はい、で落選する原因はおそらくこのポジショニング戦略がうまくいってないんじゃないかみたいな、
うん、
手作り感がないからね。
あ、サッカーでいうとボールが飛んでこないとこにいるみたいな。
昔そうかもしれない永遠にパス回ってこないみたいな
あいつさーってなっちゃうね
みたいな感じかもしれないですね、
はい、
でその後にそもそもこうクラフトフェア以外にもその理想の販売場所、
はい、
みたいなのも
やりましたね。
そうクラフトフェア以外でもね、
うん、
どこがいいのかなって考えた時に、利益率で考えたら自社の EC サイトが一番その手数料が少ないので、うん、
はい、
そこでめちゃめちゃ売れれば、うん、それが最高だよねという話なんですけど。
いや最高ですよ、最高です。
いやでもまあそうは言ってもなかなか売れんよねみたいな
まあやるのは全部自分ですからね。
現実はねなかなか売るの難しいよねという話をして、うん、で、その EC サイトで売るために、1個 SNS は使ってるんですけど、
はい、
SNS はうまくいかないよねって、うん、ってかSNS もうまくいかないよねっていう話
SNS もうまくいかないよねっていう話。
クラフトフェアも通らないし、はい、EC サイトも売れないし、
はい、
SNS もうまくいかないよねみたいな。
まあでも、どれかうまくいき始めたら、小口くんがアルバイトに来なくなっちゃうっていう話もありますからね。
そうなんですよ。
はい、で、今日はその、続きということで。
続きです。はい。
はい、ということで、パート3の。
パート3は、SNS うまくいかないよね問題。
はい。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。
はい、お願いします。でまずじゃ僕の SNS 事情から話そうと思うんですけど、
はい、
うん、大体名だたる SNS は一通りアカウントを作っております。
あ、インスタ？
そう、インスタ、X、スレッズ、
はい、
Facebook とか、はい、あと SNS じゃないけどノートとかブログみたいなやつ、
うん、ノート。なんか TikTok はでは踊ってないということ
ですね。踊ってないけど一応 TikTok もアカウントはあって、
あるんだ。
動画もちょこっとだけ投稿はしてます。でもね、はい、全然ですね。
全然ですね、
うん、あと YouTube も一応アカウントはあって、
うん、
ちょろっと動画はアップしてます。
あ、そのプライリストの方の
プライリストの方の YouTube、
ですね。
シノモコカじゃなくてね、はい、でもあんまり、
うん、
で一番更新頻度が高くて、力入れてるのは Instagram ですね、はい、でこれは木工やってる人だったら分かると思うんですけど、
うん、
やっぱり木工系と相性のいい SNS は多分インスタが一番相性いいんじゃないかなっていう。
いや相性いいと思う、僕もそう思います。
感じですね、
はい、
なんかやっぱ生存してる分布というか属性が 皆さん違うじゃないですか、
うん、生息域がね、
生息域
がね、かぶってそうな感じするよね。
そうそう、 X にはあんまりねいないんですよ。
X いなさそうだね。
まあいないことはないんですけど、
うん、
あんまりね多くはない。
いや僕あんまり X やってないから分かってないところはあると思うんですけど、はい、やっぱなんかインスタは多そうなイメージがあります、
ね、インスタが一番ね、うん、そう多いですね。なのであの X は僕の使い道で言うとどちらかというとポッドキャスト関係の人とのつながりとか、
はい、
あとまあ写真とかの情報収集とかに使ってるって感じですね、
うん
うん、お
まあだから使用目的が違うという感じ。
あちょっと違う。あでもまあ全然あのインスタと同じように投稿してますけどね、
うんうん、
X もで、まあ、インスタのフォロワーが今1100人ぐらいで、
お
X が300人ぐらいなんで、
はい、
全然違いますよねみたいなところですかね。
やっぱインスタの方が相性いいからそれでリーチしやすいというか
なのかなか、ね、と思いますね、
うん、
で一応写真とかは全部自分で撮影して、
うん、あそうだよね小口くんね。
そうそうそう
自分で
撮ってますね、
うん、
っていうところがまあ基本情報。
もう豆だなと思ってます僕は常々
なんか合う合わないはありますよねその、
うんうんうん、
割とこう定期的に写真撮ってアップするっていうのが性に合わない人もいるし、はい、まあ、僕みたいに全然苦にならなくて、
うん、
いくらでも上げれるみたいな人も多分いるんじゃないかと思いますけど。
いやもう僕は山源さんのとこ行って、
はい、
SNS やんなきゃインスタやんなきゃって1ヶ月ぐらいでもうその熱がすぐ冷めてしまいましたね
でもあの1ヶ月は、ね、毎日投稿して
まし
た
ね。そう毎日投稿してました、うん、あの勉強になった1ヶ月でした。
あそうですね、うんうんうん、どうでした、あの1ヶ月で反響は何かありました。
いや反響はねあの上げてるとあるね。
あやっぱ上げてるとありますよね。
なんか実際に会う人、
うんうん、ま
あ、ご飯食べに行って飲食店とかあのみんな見てんだよね結構ね。
意外と見てるんですね。
いやあの気さ俺も気好きなんだよねっていう話でえ見てるんですかみたいな
そうなんだ。
だからまあやっぱりその SNS 上で広がっていくというよりは、
うん、
なんかリアルな人と会った時に
あ
のネタに困らないっていうような感じが、
それは一個すごい大きなポイントですね、
うん、なんか写真を見て入ってるから、
うんうんうんうん、
目から入ってるのでお互いの共通 でというわけで、うん、
それは分かりますね。とても、
はい、
でまあこっからじゃあ僕が考えるインスタ運用がうまくいってない理由、
はい、
原因についてちょっと話してみようかと思いますけど、はい、あ一応ね SNS は多分4年ぐらい今アカウント作って経つんですけど、うんうん、フォロワーさっき言ったように全然伸びてないんですよ。
ほうほうほうほう。
あのね4年だったらね1万人超えてる人とか普通にいるんですよ。
あそうなんだ。
普通にいる。
あだから4年で力を入れて4年間やってたら、
うん、
1万人とか行っててもいいよねっていう。
全然いい。っていうかなんなら半年で1万人とか行ってても全然いいぐらいですね。
ああ
のガチってる人はね。
そうなんだ、
うん、
いやでもなんか1000人超えてたらなんかすごいなっていう感じはしますけど違うんですね。まあでもやっぱこう SNS を活用してやっていくってなったらやっぱ1万人以上は欲しいよねっていう話なんですよねきっと。
まあなんかそれでなんかちゃんとお金にもなってみたいなこと考えると、うんうん
はい、
そうじゃないかなっていう気はしますね。
いやそうなんですね。
そう1万人とかさっき言いましたけどあれはお金をかけずに集客できるようにするためにはそのくらいの人数が必要なのかなっていう感じ。だから別にそこを目標にしないんだら別に全然1万人とか言ってなくてもいいんですけど、
は
い、
うん、でも小口の目標としてはそこですもんね、はい、SNS を活用してとか。
あそうですね。広告費をかけずに自社のサイトに、
うんうん、
集客できるのはそのぐらいの人数になってないといけないんじゃないかなっていう、まあ、勝手な、
うん、
別にちゃんと調べてもないですけど。
でもなんか小口くんが考えるこう、 うまくいってない原因としてはどんなとこなんですか、
は
い
は
い、
ああこれはですねもう確実にこうだろうっていうのは、まあ、素人が運用してるからっていう、
はい、まあそれ言っちゃうとっていうとこだけど、うん、まあ、最終そこに落ち着くのかな。
最終そこにそうその SNS の運用の仕方でよく言われるのがその目的をはっきりしましょうっていうのをよく言われてて、はい、まあ、例えば集客のためなのか、
うん、
そのブランディングのためなのか、
うん、
とかなんかいろいろそういう目的があると思うんですけどどれかにはっきりしましょうみたいな。
いやみんなそんなこと考えてやってんだ。
いやまあなんかその何ですか SNS マーケ的な人たちの言うこと
は
みたいな感じです
か、はいはいはい、あ確かに目的をはっきり持った方がやることが決まってくるもんね。
そうなんていうんですかそのビジネスでねアカウント運用するならってことです、うん、別に個人だったら別に全然考えなくていいんですけど、
うんうん、
で僕の場合はもう全部ごちゃごちゃなんですよ。
ほうほうほうほう。
だから集客っぽいこともやってるし、
うん、
ブランディングっぽい投稿もまあたまにあるし、あとはその作品のポートフォリオ的な使い方、
うん、
なんか作ったものをどんどん乗っけていくみたいな、
うんうんうん、
あとはすごい個人的なプライベートな写真を載っけたりとか。
でも普通にやってたらそうならない？
あそうなるそうなる。
普通に
やってたらそうなります。
そうなるよね。
で、まあ、これがまあ普通に考えてこれだろうっていう原因は、うん、よくないよねみたいな。
だから普通にやってたからっていう、
普通にやってたからトンマナが統一できてないよねっていう、
はいはい、
あとはまあリールとか全然やってないっていうのも。
ちょっと待ってください。トーンマナーって何ですか？
あ、トーン&マナーの略ですね。
トーン&マナー、
マナー、そうそうそう。
トーン&それ具体的にどんな感じなんですか？
検索して、僕の認識で多分ちゃんと説明しきれないんで、ちょっと今、
はいはい、ごめんね、ちょっとね、なんかスルーしてね、雰囲気で行こうかと思ったんだけどね、ちょっとダメでした。
ですね、ブランドやサイトの世界観を表現するためのデザインや文章のルールのことです。
あ、へえ、わかりやすい。
なんとなくわかります。
はい。
だから写真とかイラストの雰囲気とか、うん、フォントの雰囲気とかを全部統一するってことです。
ほうほうほうほうほう。
なんかこういうブランドとして世界観を作りたいってなったら、それに適した写真の色味とか、例えばですけど、シンプルでクリーンでみたいなイメージだったら、結構白バックでバチッとこうライティング決めて写真撮って、うん、フォントはくっきり系のやつでパキッとして細めの字でみたいなとか、うん、そういうのですね。だからそこにいきなりピンクのギラギラっとしたの入れないとか、
そういうことなんですね。
そういうのをトーン&マナーって言うんですけど、
使います今度から。トンマナ、分かりました。トンマナ、
略してトンマナ。
トンマナ、了解です。だからトンマナが揃ってなかったと。
トンマナが揃ってないんじゃないか。あ、でもね、パッと見ね、なんとなくね、揃ってるように見えるんですよ、僕のやつ、うんうん、でそれは、まあ、理由は1個あって、全部僕が写真撮ってるからっていう、
うんうん、
そうそうそうですね。
そうか、だから、
まあ、それが一個多分ね、ちゃんと見ると
ちゃんと見るとね。でもなんかあの写真だけ見てるとなんか揃ってる感じはするけどね。
そう、それは多分ね、パッと見の写真のクオリティが統一されてるからだと思います、うんうん、そうそうそう、
撮ってる人が同じということで。
そうそう、だからその下のキャプションとか、うん、いろいろ見てくと統一はされてないよねみたいな感じかな。
そうなんですね、なんか勉強になります。
で、ただなんですよ。
ただ
これはまあ僕の中ですごいジレンマがあって、
はい、
SNS の目的を統一したくないっていうこのこじらせてる僕。
いや、あのね、言わんとしてることはよくよくわかりますよ。
そう、この僕のこじらせ木工家のこのジレンマね、
うんうん、
あのね、統一したくないんですよ、目的
を。統一したくない、わかりますよ。
統一すれば多分フォロワー増えるんだろうけど、統一したくないんですよね、うん、っていうのは、あのいわゆるその、まあ、集客のためだけにゴリゴリやってるアカウントっていうのは、なんか僕あんまりフォローしたくないんですよね。
なんかまあ具体例を出すと、うん、あのすごく敵を作りそうなので、もうここでは出しませんが、
はい、
っていうことですよね。
そうそうそう、はい、そうなんですよね。なんかいかにもこうマーケ集がするというか、
うんうんうん、
そういうのは結構個人的になんか見てて、別に毎日は見たくないなって感じがする、
う
ん
う
ん、
まあとても分かりやすいからね、見ちゃうは見ちゃうんだけど。
見ちゃうしね。
そうそう、でもまあ自分がそれやりたいかってなると、あのこじらせてるからちょっと違うかな。
そうなんですよね。
それどうするんですか、そのちょっとそのジレンマ。だからまあジレンマなんですよね。
そうそうそう、だからうまくいってないというまあでもなんか僕がそのフォローしたい人はなんか割とこう人間臭みがあるというか、いろいろごちゃごちゃだけど、何してるか分かんないけど、なんかワクワクする投稿、毎回なんか、お、新しいことやってんなみたいな。
ああ、そうだね、
みたいなのが僕が好きなので。
でもなんかね、言わんとしてることは、
なんとなく分かります。
そうそう、まあだからテクニックだったらテクニックだけとか、うん、その集客だったら集客だけとかじゃなくて、そうそう、やっぱちょっとその人間的な、まあ、長所もまあ欠点みたいなところも、
いいとこも悪いとこも全部だしみたいなが、なんか割と好きなんですよね、個人的には。
なんかね、あの、まあ、だからそうなるとやっぱ統一されなくなってきますよね。
いや、そうなんですよね。そうそう、で、まあ、なんかそうプライリストっていうなんか屋号ではやってるんですけど、あれは結構個人の小口辰樹としての人格を結構ゴリゴリに出してるアカウントとか、まあ、そうでありたいと思ってて、
ってなるとやっぱピンポイントで集客とかブランディングとかに絞って、うん、そうやっていろいろ投下するよりもちょっと時間はかかるっていう感じ。
そう、時間はかかるだろうなって感じですね。
だからジレンマを抱えたままどこまで行くかっていう、うん、
行けるかみたいなところです。
感じなのかね。
あるいはなんか多少妥協して、うん、ある程度集客とかに振ってみるとかですかね。
あ、うん、
どこかで妥協するかみたいな。
あ、どっかでね。
そうそうそう。
どうがいいんですか。
いや、わかんないわかんないんですよね。
あ、そっか、あの別に小口くんうまくいってる話じゃなくて、うまくいってない話だから。
あ、そう、ね、勘違いしないでほしいんですけど、僕はずっとうまくいってない話をしてますうまくいってた話は今のところ一個もないですね。
なんだろうね、これがさ、なんていうか、こじらせてるとこのさ、
はい、
悪いところでもあると思うんだけどさ、
はいはい、
完全にうまくいくっていうところに乗せたくないみたいな乗りたくないみたいな、
逆張りしてきたいみたいな
っていうところはなんかまあ少なからずあるので。
いや、少なからずちょっとありますね、そういう節はある。
そう、少なくとも僕と小口くんの中にはちょっとあるっていう、
こじらせ系なのでね。
そうね、っていうのが、いや、なんか目的を持って そこにもガーンとね、うん、やるっていうのはちょっと 100%
投下できる人はねすごいと思いますけど、ね、
そうだからうまくいくには、うん、うまくいってる人の真似をすればいいわけだから。
そうなんですよ。
それやりゃいいんだけど、
そう、それやりゃいいんだけど、
それをちょっとやりたくないっていうジレンマでございます。ございます。
多分ここまで話してて、うん、その SNS うまくいってない、うまくいってないって言って、もうなんかどういう風にうまくいってないのかみたいなのが多分具体的によく分かんない人もいると思うんですよね、はい、まあ、なんかフォロワーがあんま増えないっていうのはまあそうなんですけど、
はい、
もう一個まあよくある典型的な例として挙げたいと思うんですけど、うん、例をね、
うん、
例えばこうありがちなのがですね、うんうん、こうよくですね、こう個人の人が作ってるものは、
はい、
もうストーリー性がとても大事だとよく言われるんですよね、
はいはい、
だから作ってる工程とかをこう動画にして SNS にアップしましょうと、
うんうんうんうん、
でその作ってる人の人柄とか、
はい、
作ってそのストーリーを発信しましょうとよく言われます。
あ、よく言われるんですね、
うん、でそれを発信します。発信してるアカウントいっぱいあります。
ありますね。
ありますよね。
ああいうのとか、ああいうのですよね。
ああいうのとか、ああいうのです、
はい、
でそれがどうなるかというとですね、
どうなるんですかね。
あのですね、同業者にしかリーチしないんですよ。
手を止めて撮影に時間をかけて、
そう、
編集にも本当だったらこれぐらいの時間で済むのの3倍ぐらいかかったりして、
そう、
編集して撮って出して
出して、
でリーチするのは同業者という。
同業者にしかリーチしないんですよね。
いや俺も探したりするもん。そういうの、いやどうやってやってんのかなっつって。
そう、同業者はああいうのねいっぱいね探して、もうディグりまくってますから。
いやでも好きですけどね。
そう、
好きですけどね。
好きですけどね僕も、うん、いや僕もそういうのいっぱい見てるからね、わかります。ただその自分が作ってるものを買ってくれる人じゃなくて、
はい、
同業者にばっかこう、だから同業者ホイホイの動画になってるってことですよね。
ああ、だからそのもともと小口くんのものが欲しくて、もともと買いたいなって思ってる人には、うん、それ見て、あ、いいなって思ってくれるけど、そのまあ新規のお客さん、
う
ん、
そうそう、新規の僕のことまだ知らない人でこれ見て、お、なんか面白そうとか、なんかわすごいおしゃれとか思って、うん、ちょっと EC サイト覗いてみようかなみたいな人にはリーチしないっていう。
で見るの同業者の人が、そう、こいつこんなことやってんのかよみたいな、
あ、こうやって作ってるんだ、へーみたいな、お、俺もやってみようかなみたいな。
いや、わかるけどね、わかるけど、
っていうのがこれうまくいってない結構典型的な例なんじゃないでしょうか、はいはいはい、これ多分僕以外の人もねみんなね悩んでると思う。あ、ちなみにね農家の人もやっぱねこの例を僕が言ったらね、うわめっちゃわかるって言ってました。
じゃあそれって
木工限らず他の業種でも多分あるあるなんじゃないでしょ
うか。まあ仕事系アカウントというか、うん、
仕事系アカウント、お仕事系アカウント、多分ね、あと料理人の人とかもそうですね。
あー、そうなんだ。
多分ね、
でもやっぱそうだよね、
うん、
一番ノウハウというかハウツーというか、うん、テクニックを欲してるのって同業者だもんね。
同業者だからねっていう、
あの生きるか死ぬかに直結してるもんね。
ですね。
いや、そう、いや、わかります。もうものすごくわかります。
でもなんか僕は結構その辺最初に割となんかもう分かりきってたので、
うん、
なるべく同業者にリーチしないように、同業者アカウントをフォローしないようにしてたんですよ。
まあそうなるよね。結果が分かってるんだったらなるべく他業種なりちょっと違うとこで活躍してる方をフォローしたりっていう。
そうそう、陶芸とかガラスの人をフォローしてみたりとか、うん、あとはその木工のアカウントをフォローしてる、いわゆるそのなんか丁寧な暮らしとか好きそうな人たちのなんかアカウントがなんかポンって出てきたら、あ、もうすぐフォローしてみたいな。
だからあのその先の人たちをフォロー
したりとかしてたけど、最近はねそんなにやってない。全然
なんかめっちゃ小口くんなんか木工界隈をフォローしてそうな感じがしてますけど。
ああ、個人のねアカウントではやってました。そのプライリストじゃなくてその個人のアカウント、
小口くんの方
ではやってたけど、プライリストの方では木工のアカウント全然フォローしてなかったですけど、まあ、その真の木工家ラジオをするようになってからは割と積極的に木工アカウントをフォローするように。
そうだよね、
変えました。
なんか多分木工がバンバン増えてきますよね。
バンバン増えてきます。
同業者
多分、だからこれからの伸びは多分お客さんじゃなくて同業者のフォロワーが増えていくと思う。
いや、まあそれもね別に悪いことではないですからね。
そう、あ、そう、これね僕もそのいや当初は木工アカウントとはつるまないようにしようと思ってたんですけど、
はいはいはい、尖ってね。
そう、尖ってたんですけど、
小口くんも単乱凡単でね尖ってたんで、もうつるまねえぜという、
つるまねえ
ぜ、一匹狼で行くぜという
って思ってたんだけど、はい、最近はちょっと、まあ、僕もマイルドになりまして。
マイルドにね。
そうそうそう、いいじゃんと思って。
マイルド小口くんになっていいじゃんという、
そう、一周回って同業者とつるむのいいじゃんってなって、
うんうんうん、
っていうのは、いや、ちょうどね真の木工家ラジオを聞いてくださってるリスナーさんから、うん、小口くんちょっと今度グループ展やるんですけどどうですか、参加しませんかみたいな話が来たんですよ。
ああ、聞きました聞きました。
そうで、そういうこともあって、うん、あ、 同業者の縁でなんかこういう機会が得られるなら、
うんうんうん、
同業者の仲間いっぱい作るのは全然ありじゃんと思って。
なんかさ、まあ、真の木工家やってるわけじゃないですか、
はい、
なんかまあそのメリットを生かさずしてどこで生かすんだって話ですよね。
そうですね、
同業者をつるまないとっていう。
あの、そうなんですよ、
多分同業者とつるむのが嫌だったっていうのって、まあ、一種こう身内乗りみたいな、
そうです
ね、そういうのが嫌だったっていうのもありますね。
それもある、それもある。そうそうそう、まあ、でも一周回って、あ、そういうご縁のつながり方もあるなということに気づきまして。
もうキンキンですもんね、この間。
キンキンですから。
この間気づいて羨ましかったですよ。あれ僕見学に行ったとこですからね。
見学行ったところでしたね。
そう、あの、今従業員さん募集してないんですかって、あの若かりし20代前半の花太郎が行ったとこですからね。
独立前ですよね。
そうそう、独立前でね、今も華々しいですけど、あの時から輝いてたんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうそうそうそう、
まあ、そんなところに僕行ってきましたけど、ちょっと打ち合わせにね、
はい、だからそういうご縁で展示会というか、うんうん、出してくれませんかみたいなつながり始めたっていうところですよね。
つながり始めたので、皆さん同業者のアカウントはいっぱいフォローした方がいいですということです。持つべきものは同業者の友達です。
だから意図しないところから入ってきたっていうのがちょっと面白いよね。
面白いですね。
だからもう河口くん、だからこうしてこうしてこうしてってやって、
うん、
結果違う方面から入ってきたっていう。
そう、もう最初から同業者フォローしとけよっていう話ですね。
いやでもまあそれはねいいですよね。
それがあって、あ、真のモコカラジオやって本当よかったってちょっと思いましたね。
一番は結構、まあ、名刺代わりというか、
名刺代わりになりますね本当に。
そう、ちょっとごめんなさい脱線するんですけど、まあ、前話聞いてくれる人とか多いじゃないですか。
います、ね、
まあ、最新話聞いて、
うん、
面白いから、あの1話から
1話に戻って聞いてくれる人いますね。そうそうそう、いっぱい。
で前話聞かないとオープンチャット入っちゃいけないわけじゃないですか、
ね。うん、そうですね。そうそう
そうそう。
でもなんかその前話聞き終わったのでオープンチャット入りましたみたいな人もいらっしゃいましたね、
は
い、
あの、まあ、途中で入っていただいても全然構いませんので。
そうですね、
もう同業者大歓迎ですので。
同業者大歓迎ですので、
はい、
でまあとはいえですよ、とはいえなんかやっぱりまだ SNS の運用とか悩んでるわけですよ、
う
ん、
はいはいはい、はい、
あとはそのうわこのクラフトフェア応募しようかなどうしようかなみたいな悩む、
うんうんうん、
めちゃめちゃ多くて結構ブレるんですよ自分の中でも、これ軸がね。
でもそれはしょうがなくない？
しょうがないですよね。
しょうがなくない
とは思いつつ、うん、そうは言ってもなんかよりどころにすべき確固たるものは、はい、もうちょっとちゃんと決めた方がいいのではと思っていて、はい、振り返ってみるとですね、
はい、
屋号のプライリスト、あ、僕屋号プライリストなんですけど、
うんうんうん、
を掲げた当初から気づくとだいぶずれてきたのではみたいな。
あ、同じことやってても気持ち悪いって言い方あれですけど、
はい、
やっぱ考え方も変わってくるし、うん、まあ、アップデートしていくと、うん、やっぱ当初の軸とちょっとずれていく感じはありますよね。
ありますよね、うん、そう、最初はそれこそほらオーダーメイドで家具受注したいなみたいな思ってたのに、うん、もう今ではオーダーメイドやりたくないなみたいな。
いや、
どっちかというとね。
なんかやる前って、
はい、
まあ、情報限られてるし、まあ、やったことがないから、
はい、
やっぱテンプレートに当てはめて、
うん、
まあ、オーダーメイドとか、
うん、
まあ、ムクでみたいなのをこうやるけど、うん、まあ、やってみた後に自分が向いてるかどうかっていうのが分かるんですよね。
そうなんですよね、うん、そうそう、だからちょっとねその辺をもう一回こう立ち返って、こういわゆるこうビジネスパーソン的な話で言うと、
はい、
こうミッションビジョンとかその辺をもう一回こう練り直した方がいいのかなというのに去年あたりですねちょっと思いまして。
なんかちなみに、
はい、
その独立当初というか独立前とかになんかメモ書きしたようなものってまだ残ってたりするんですか？
うん、あ、残ってますよ。残ってる、残ってる。
まあなんていうか恥ずかしくなるノートみたいな。
恥ずかしくなるノートみたいなの あるんじゃないかな。あると思います多分、はい、
だからそれとちょっとずれてきてというか5年経ってやってきてみて。
そうそうそう、
まあ5年って長いからね結構ね。
まだね実際に5年経ってなくて今年5年目なので4年経ったぐらい、
はい、はいはい
ですね。そうそう、
僕もう数回ずれてますからね。
数回ずれて、
数回ずれてますから。
でずれっぱなしですよねきっと。
でずれて考えるじゃん、
うん、
結局最初のとこ行くんだよね。
ああ、
なんだっていう、
なんだっていう、ね、
ぐるぐる回って
ぐるぐる回ってる感じです。
そうそう、で なりますけど、
うんうん、
まあでも数年に1回は、
数年に1回はこう
悩みます。
見直し期間が来てもいいのかな。そうそ
う
みたいな。
大概精神的なものと金銭的な事情というか、
なるほど、
やっぱ落ちてくるとなんか違うのかなみたいな。
うん、
そうそう、っていうのは考えますね。
なるほど、いや、はい、そうですよね。
で次回はどんなことをやるかというと、
僕の活動の軸が決まってくるのかなみたいな。
はいはい、いやすごいですよ。僕は売り上げ伸ばすためにヒゲ伸ばそうかなと思ってたぐらいですから。
いやさっきもその話しましたけどね、
うん、
まあ、髭伸ばそうかな髪伸ばそうかな丸眼鏡しようかなみたいな。
そこじゃねえだろっていう感じだよね。
いやでもイケてる木工家さんはね結構、
はい、
やっぱ形から入りたくなりますから我々。
いやそうなんです
よ、我々はね。だからイケてる木工家さんはねそういう人多いんですよね。
だから作るものもかっこいい、うん、スタイルもかっこいい、
うん、
もうどう太刀打ちしたらいいのかはよく、まあ、別に太刀打ちしようとしてることが間違いなんだけどまあ
そうかもしれないです、
ね、どっちかというとそっちにフラフラと寄ってっちゃうから、ね、
でもね分かりますね、その
気持ち、うん
うん、なんかイケてる人みんななんか富士フィルムのカメラ使ってるから僕も欲しいなみたいな、
欲しいなと思ってでニコンのねピクチャーコントロール富士フィルム風にして遊んでみたりしてね、あーでもなちょっと違うなみたいなっていうのをやってみたりしてるのが、まあ、
我々ですね、
我々ですね、だから迷ってるからこそ伝えられることもあるという、
あるということで、
はい、
それが木工リアリティショーです。
そうです、はい、だからもううまくいってる話もいってない話もリアルタイムでやってるのでね、
はい、
ってなると一番こううまくいってるのは、はい、結果真の木工家ラジオなんじゃないかっていう感じはしますけど、
そうそう、それはそうかもしれないですね。あ、うん、でもなんかね皆さんが思ってるほど、
はい、
フォロワーとかリスナーは多くないです、うんうん、真の木工家ラジオ。ただそのコアな、
う
ん、その
あ、そうそう、コア
ファンの人たちというかが、はい、ね、割合が他の番組に比べてマジで異常ですね。そのチャンネル登録者数的な、そのとかフォロワーの人に対してオープンチャットに入ってくれる人の割合がおかしい、
うんうん、だからさ、もうそろそろ100人いくもんね。
そう、あれはね、マジでね、コミュニティとして異常だと思います。前例がないと思います、これマジで本当に。
なんかこう綺麗な三角形で成り立ってないというか、
そうそうそう、
そのライト層、
そうそう、なんかいわゆるそのファネルって言われるのがそのマーケ的な用語であるんですけど、うん、はい、その認知からその一番下のところまで行くのが何パーセントになってるかみたいのがあるんですよね、
はい、
その一番下のところに行ってるパーセンテージがすごい高いっていう。
だから一回聞いたら入っちゃうっていう、
一回聞いたら入っちゃうみたいな人がすごい多い。
いや、ありがたいです
ね。ありがたい話ですね。
だってこうやってね、長野県のこの山の中に引きこもってたら、はい、こんなにも多くの同業者の方と付き合えないというか、
うん、
コンタクト取れないわけ
ですから。取れないですから。だってもうカナダでも聞いてる人もいるし、沖縄で聞いてる人もいるしみたいな。
沖縄びっくりしましたね。
沖縄びっくりしましたね。
だから、まあ、何かあって、うん、日本各地行くときは、うん、一つの都道府県に一人くらいはリスナーさんがいるかもしれない、
ね、うん、なんかそういうことになりますね。
そう、
本当に
何かね、遠出するときとか出張するときはオープンチャットで声かけますので。
あ、そうですね、
遊んでください、
遊んでください
っていう感じですね、
はい、
じゃあ次回は、4ということで、
はい、
生存戦略4ということで、
そうですね、限界木工作家のゆるふわ生存戦略4、
はい、
お楽しみにということで、
お楽しみに5にまで行くかどうかってとこです
けど。そうですね、もうあんまり長くしたくはないなとは思っていますけど、
でもこの際全部出しちゃうっていう感じですよね。
そのつもりです、
はい。
全て出し切ってやろうかなと、はい、そしたらまた花太郎さんのカジュアルな企画いきましょう。
もう僕カジュアルなのしかできないカジュアルで、いやいや、もう全部出し切ってもらって、
はい、
これでなんかうまくいく可能性もあるんでね。
そうですね、
かオープンチャットで僕もそれで悩んでます
っていう
お便りをいただくかという感じですけども、ね、まあ、悩みは共有してね、
はい、
解決に向けていきたいと思いますけども、
はい、
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。番組への寄付は概要欄のリンクからお申し込みいただけます。500円から受け付けておりますので、ぜひご支援をよろしくお願いします。番組の情報は番組公式インスタグラムで配信しています。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。番組への感想、質問は概要欄にあるお便りフォームからお待ちしております。また、LINE オープンチャットと Discord を使った番組リスナーコミュニティがあります。番組への感想だけでなく、木工関連情報の交換の場として、ぜひご利用ください。今回もお聞きくださりありがとうございました。